聖書の中にはイエス様の決め台詞というのがあるように私は思います。先週まで聞いてきました。ここのところずっと三条の説教を聞いているわけですけど、先週登場してきた決め台詞というのはこれです。しかし私は言っておく、そう言った後にあなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。まあ、こんな風に語っていかれたわけであります。神様の律法とされますこの旧約の掟のをですね、向こうに回してイエス様はそれをものともしないで、神の言葉、義なる神様ではなくてもう一つの神様のお姿、許しの神を語っていったのでありました。今日も決め台詞があります。同じく三条の説教なんですけど、今日の決め台詞は少し違って、だから私は言っておくであります。しかし私は言っておくではなく、だから私は言っておくでございます。こうこうこういうわけ、それで私はあなたにお話しようという流れになるわけです。そうしますとですね、今日のこの、福音書なんですけど、そのつながりをちょっと見てみたいんですね。25節にだから言っておく、これがありますので、当然その前の24節の言葉がどうなっているのかが、まあ、気になってくるわけであります。24節はこういうふうに始まります。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んでた方を愛するか、一方に親しんでた方を感じるか、どちらかである。そしてこう言います、あなた方は神と富とに仕えることはできない。どちらに従うか、どちらの虜にあなたはなるか、神かそれとも富か、両方に仕えることはできないのだというお話をここでしておられる。少しこの24節の言葉を考えてみたいんですけど、富に仕えるというのはどういうことかと言いますと、この物事の良し悪しというものを全てお金でこう見ていくような人生観、これが富に仕えるという捉え方と言っていいんではないでしょうか。物質的に豊かであればあるほどあなたは幸せ、こういうふうな考え方で生きていくと、その人は明らかにこの富に仕えているという人生観と言っていいんではないでしょうか。物が豊かにあれば幸せって、こういう捉え方ですね。お金の虜になることはとても恐ろしいということ、これは私どもも経験として、そしてよく見聞きすることとしてよく分かっております。21世紀の現代だけではありません。イエスの時代にもお金の虜になった人はたくさんいたのであります。イエス様の生涯というのは明らかなんですけど、神様に仕える生き方でありました。富ではなく神に仕える生き方だから、人々に向かって富に仕えるのではなく神様に仕えようというふうに呼びかけていったのです。そして25節に入って、だから言っておく、こういうふうにつながってまいります。神に仕える、これがどういうことなのかを、その後26節以降でですね、より分かりやすく具体的に語っていくのであります。 その中で繰り返し語られる言葉、今日の福音書のポイントとなるもの、それは何かというと、思い悩むなというこの一言であります。思い悩むな、この一言で神に仕えるとはどういうことなのかをイエス様はここで示していかれるのです。神様に仕えて生きていけば、あなたはありとあらゆる思い悩みから解き離れます、解き放たれます。このようにイエスは語っていくのです。実際そういう生き方をされたイエス様は思い悩みから解き離れておりまして、思い悩みがない方でございます。何を食べようか、何を着ようか、何を飲もうか、そういった思い煩いがないのであります。ふと考えますと、先ほども子どもたちにも言いましたが、私どもの生活の結構大きな部分の時間がこうした何を食べようか、何を飲もうか、今日のテレビ何見ようか、そんなことで相当の時間を使っているような気がいたします。イエス様は神の虜になっておられる方です。神様に囚われておられた方、このイエスには何を着ようかという悩みはありません。グルメと言われる人ですとか、おしゃれ大好きの人から見れば、そんなの全然楽しくない、何が楽しくて生きているか、こんなふうに思われるかもしれません。何を食べようか、何を着ようか、いわゆるこのグルメですとかファッションというのは、この私どもの生活の中の重要な部分でありますが、でも一部分でもあります。で、今も言いましたように、私たちはそれに類することで相当相当なこの時間を日々使っているわけです。あのこと、このことを一つ一つにですね、こだわりを持ちながら生きている。こだわりを持っているから、あれはダメ、これはダメ、そんなふうに判断をしながら生きております。世界中の人たちがそういうふうにこだわりを持って生きておりますので、そうした一人一人のこだわりに応えてくれる人がいる、ビジネスがいる、あるサービスがある、そういった中から優れて洗練されたクオリティの高いグッズですとかサービスが私たち得ることができるわけなんですよね。一人一人にこだわりがあるから、それで日々が楽しく、生活が潤う、毎日が楽しくなってくる、そういう部分というのは確かにあるかなと思います。今日のイエス様の言葉から、このイエス様のですね、何を食べようか、何を着ようかという、そんなことで思い悩むな、この言葉なんですが、これはですね、私どもの常日頃のこのライフスタイル、ユニクロに行ってそこでたくさんカラフルなセーターが並んでいる、どれにしようか、今日はどのドレスを着ようかしら、こういう選択のことをイエス様はここでおっしゃっているのではないんであります。この御言葉を読むためには、まず私どものそうした日頃のこの感覚というものをちょっと横に置いといた方がいいです。イエス様がここで語っておられる思い悩みというのは、数ある中から一つを選ぶという選択のことではなく、極端なことを言うならば、明日食べるものがあるかどうかわからない どうやって一日食いつないでいくかという人たち、日々の衣食住に四苦八苦をしている人々たちが相手でございます。切羽詰まったギリギリの生活の中での思い悩みであります。空の鳥をよく見なさい。種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。ここの言葉からも選びの悩みではなくって、食べるものがなかったらどうしようというレベルでの悩みであることが分かってまいります。今日の福音書を読む上でもう一つ注意をしたいことがあります。それはこの思い悩むなとイエス様の言葉を禁止命令として受け取るような読み方、これはなさらないでください。思い悩む人を神様が罰をお与えになる、こういう読み方はやめましょう。得てして初めて聖書を読んだ人は、読む人はその聖なる言葉に圧倒されてそういう読み方をします。ですから、皆さんはそういうことはないかもしれませんが、皆さんの近くにですね、聖書を読んでみたいという思う方がいらっしゃったら、ここは注意いたしましょう。思い悩むと書いてあるから思い悩んじゃダメなのあなた、こういうことではございません。もしそんなふうに言ってしまうとですね、結局のところイエス様の言葉、本来は恵みの言葉であるのに裁きの言葉となっていってしまって、ファリサイ派と同じように、神の言葉を扱っていくことになります。イエス様が語る思い悩むのはそうではありません。今日の私たちも含めて、人間というものはおしなべて誰一人思い悩むことをやめられないから、イエス様はこれを語っておられるのであります。イエス様は私たちが思い悩むことをやめられない、これをよく分かっておられるので言うのです。思い悩むことをしてはならないというのは禁止命令ではなくて、あなた方は思い悩まなくったって大丈夫、このようなメッセージなのであります。思い悩むなと言われたって思い悩む私たちであります。どうして悩む必要がないんでしょうか。イエス様言います。神様に仕えて生きていく限り、神様が全てを守り導き養ってくださるから、衣食住という基本的な生活の悩みはない、このようにイエスは断言されます。このイエス様の言葉から私たちはまずそのことを聞きたいのであります。本来私たちは悩まなくていいのです。そういう人生をすでに神様によって歩ませていただいている、これをまず今日の御言葉から覚えましょう。正直言って私たちイエス様のように全てを主に委ねて生きるという生き方はなかなかできません。難しいです。十字架にかけられても、それを神の御旨として受け取り、それでも悩むことなんかないんだと言い切れるほどに私たちは神様に仕えて生きるというのはできないでしょう。そこまでできないのは私たちの弱さであり儚さであります。けれども、悩んでばかりいるけれど、 本当は悩むことなんか何もない、悩む必要ないのに私たちは悩んでいる、このことをイエス様の言葉から教えられているのです。一連の思い悩むなというお話として、イエス様は最後にこういうふうにおっしゃいました。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。これがイエス様のモットーであります。神の国と神の義を求めることで必要なものは全て与えられるのだ。思い悩みがなくならない私たちの生活から思い悩みを消す方法を消すためには、これをしなさいとイエス様は語っておられます。この世にはさまざまな思い悩みがございます。そういう私たちに、神様に仕えよと語るイエスは私たちに告げます。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。繰り返してイエス様はこれをおっしゃる。ではこの世で生きていながら、悩みがいっぱいあるこの世にいながら、どうやって神の国と神の義を求めていったらいいんでしょうかというのが、私どもの素朴な、質問疑問になってまいります。月に1回開かれております、毎週月に第1木曜日の市ヶ谷集会、ここで、私たちマルチン・ルターを読んでおります。徳善先生 このマルチン・ルターですね。でつい、今月2月の第1木曜に学んだ事柄がちょうど今日のここの箇所につながっているように思えますので、それをマルチン・ルターの中に書かれておったことを少しご紹介をしたいと思います。神の義とは何かという込み出しのところを、先日学んだんであります。実は神の義という問題こそが、若き日のルターが悩みに悩んだ神学課題でありました。神の義とは何か。ルターは修道院で生活をしながら聖書を読み過ごしていたんですけど、その修道院時代のルターがですね、神の義とはということをどういうふうに教えられたかというと、それは正しい神が罪人の人間を裁くこと、神様は正しい、人間は罪人、この神が人間を裁くことが神の義、こんなふうにルターは最初学んでいたんであります。でももう一方で、聖書は神様というのは恵みの神だと言っているではないか、なぜ恵みの神が裁かなくてはいけないのか、矛盾するじゃないか、これがルターの問いでありました。ルターが悩みに悩んだ課題でございました。そしてルターはビッテンベルグ大学で聖書の詩編を教えていくわけですが、学生たちにそれを教えていく中で教材研究をしていって、やがてこの課題の答えを見出していくのであります。神の義とは、神様が独り占めしている正しさのように聞こえてきたけど、そうじゃない。神の義とは、神様が独り占めするんじゃなくって、むしろその正しさを惜しみなく人々に贈り物としてお与えくださるものなのだ 正しくなれない人間にお与えくださるのが神の義。神の義とは、罪人である私どもをも正しいとしてくださる、そういう意味なんだということにルターは旗と気づいていくわけであります。いろんなことで思い悩む私たちに対して神様が義をくださるのであります。あなたは正しいと言ってくださるということなんでありますね。私たちがいかなる人間であろうとも、神様は私たちを受け入れてくださって、あなたは正しいと宣言してくださる。だからあなたがすべきこと、それはただ一つ、ひたすら神様の義を求めてください。このようにイエス様はおっしゃるのであります。義を与えてくださる方であるから、私たちは遠慮なくそれをくださいと求めていいんですね。ここでイエス様の今日の言葉とつながってまいります。この神の義なんていうふうに言われると非常に硬い言葉ですので、この言葉の感覚で言うとですね、義を求めるなんていうふうに言われても今一つしっくりこない感覚はあるんですけど、まあ、実際ルターもですね、思い悩みに悩んで苦労したわけであります。義なる神様ってどういう方なんだろうってルターにも分からなかったほどでもありますけれども、義というのも神様が私たちにくださる大きな恵みということに今日ご一緒に気づいていきたいと思います。ルターはそのことに気づきました。そしてそこから世界を変える宗教改革への歩みも始まっていったんであります。そのことを思うと、神の国と神の義をまず最初に求めることで、私たちも内側から大きく変化をしていくでありましょう。お祈りいたします。恵みの神様、あなたは罪を抱えて日々思い悩む私たちを義としてくださる神様。今日のイエス様の言葉からそれを与えられました。思い悩む私たちに、どうぞさらにあなたの義を、あなたの御国を求める心を日々お与えください。思い悩みから解き放たれますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。